私は無学同様です。それこそ無学のアキンドですがの例でございますから、自分ながら本当に学問のないことを、まあ、後悔した時代もございましたけれども、だんだんおかげをいただいて、学問がなかったおかげで新人になりやすかった、そんなところもあります。今ではそれを、まあ、私はありがたいと思っておりますけれども、なら無学の私のところでもやはり人が助かる。この方は学がないけれども人が助かったと、まあ教祖の言葉を借りると私もそういうことが言えるというふうに思います。問題は、まこと、まことがなからなければ人は助かる。そこで、まことを追求するという、本当なものに触れるという、そこの精進が、ここでは大事だと言っておられるわけですね。昨日は私の弟の戦死をいたしました、大坪大作と言われました。7年間、召集を受けて参りまして、一回も帰らんなるに、そして、終身になり、今か今かというなら、帰りの船を一箇所で待って、後どもも北市から引き上げてまいりました。時はまだ何の連絡もございませんでしたから、毎日新聞を見て福音の船が着くのを、一番に新聞を広げたら、まあ、一回言うてみるというような状態の時に、全土に、まあ、原さんたちが、原さんがおられますと、あのところに秋吉という小物屋さんがございました。それが軍属で南市の方へ行っておられるという話を聞きましたが、あちらが引き上げて帰って見えて、私の方に、挨拶に見えました。そして本当一番口に、こっちも本人大ちゃんが本当つまらんことでしたねと言うて言われたのが初めてです。もうそれこそもう本当に、目の前が真っ黒になるような思いでした。その後に広報は参りました。あちらへ南市におられて、その大作と何かいろいろ会われたことがあったり、またあちらで戦死をした事実を聞いてきておられて、もう広報があっておるもんと思って見えられて、そしてその挨拶の一番が、こっちも大社が本当つまらんこいちゃったと言うて、本当にもう残念なこと、こういうの残念なことなんか、もう15日待っておれどうかなとったら、無事にお帰りができたのにというわけでございます。7月30日ですからね、8月の15日が終身でしたから、もう15日神様どうかなりませんでしたでしょうかと、まあ言いたいところ、その御霊の昨日は休日でしたから、9歳は昨日の聖法師の、岩部先生が奉仕いたしまして、身近な親戚もみんな集まって、お祭り奉仕してもらいました。私はその後において、天津氏の心知りたし道あらば示せ天津氏おのが心に、 そういう実感にを感じたのはこの時が初めてでした。それはその時いただいたことではないですけれども、まあ新人がデケテオデケトラマベットして、もう言うなら無事の凱旋を一家を挙げてこれほどにおすがるしお願いしておったのにもかかわらず、しかも7月の30日というもう15日、神様が引き延ばしておってくださったら無事に凱旋ができましたものを、神様の心がわからん、とに神様の心が知ったし、後でいろいろな場合に今申しますお歌のような本当に雨月の心を知ったし、道あらば示しあらば土おのが心にと言うて新人を進めてまいりました。このことが一番初めてあったなと思っております。なるほど、私どもが終身そして引き上げ、もう本当に難儀な中に難儀な状態で帰ってまいりました時でも、そのそういう神様に、どういうわけに私どもが引き上げて帰ってこなければならないような結果になったですかというようなものはさらさらなかった。これはやっぱり私どもの信心が足りんからだというふうに思っておった。なぜですかと言って神様のご都合が分かれてというような思いはなかったけれども、この大作の選手の候補を受け、そういう通知を受けて、時から私の心の中に本当に無事の凱旋こそ願ったのに、しかもあと15日で凱旋無事に凱旋が帰りができたのに、どういう神様の深いご心量があるのに違いがないけれども、どういうご心量かを本当に少しでも分からせていただいたらこの胸がすっきりするだろうという思いが非常に募ってまいりました。これがだから私の天地の心を知りたいと思い出した初めのように今日は思うんです。母なんかもう本当に親城にしがみついてから親城をこうやってゴーグりましたね。いわゆる私の思いと同じでしょう、ね、これほどの残念なことがあるだろうかと、ね、まだ戦時中、それこそ名誉の戦士としてという時に戦士ならまだまだだけれども、終身そしてあと15日ということになってからですから、やっぱり母が残念に思ったのも無理がない。それでもやはり集まるのはご神殿、一家中の者が集まるのはご神殿でした。黙ってご記念するばかりでした。西さんもやっぱり欠かしたことはございませんでした。そういうある日に親父の知恵が、大坪さん今日はご本部の月参りじゃが、あんたも参りしないか、その自分の親父が一人で参っておられました。その時にその私はハッと答えたというならああいうことだったと思うが、その気にすぐなりましてから、それからすぐ帰って準備をして始まり、これが私のご本部月参りの初めでした、ね、そして私の心の中にひらめいたのは、よしこれご本部参拝をさせてもらおうて、いわば教祖様の奥月に一晩中でも一応座り抜いて、どういうわけにこういうことでお前の弟は戦死したのだぞと、残念だろうけれどもあと15日ね、生き延びとったら無事に帰れたのだろうけれども、神にはこういう深いわけがあったのだと教えていただけてたら、もうこの胸がすっきりすると思うのが私のその時の思いでした。一緒にお供して参りました。もう久留米の駅に着いたら、もう久留米の駅でもたくさんの福音の軍人さんたちが駅でたむろしておられます。もうどこの駅からでも福音の軍人さんが、その汽車からやる、自分は鈍行の、それこそ窓から汽車に乗るという自分でした。もうどこででもここででも福音の軍人さんたちに会わないところはないぐらいでした。 もう信心しておる、広報を受けておるのですか、そんなはずないのですけれども、ひょっとしてあの福音の軍人の中に弟を探し求める心というものがあったんです。ひょっとしてあの中に掘り出したんだろうかという、ね、それから、まあ、ご本部へ、そして一晩泊まり、その一晩は私は奥月で過ごしました。もう一生懸命一瞬くらいにお世話いたしました。ところがそれこそもう言うならば、神様のお声のおの字もいただかなかった、お知らせのおの字もいただかなかった。自分たちぐらいの新人で神様から直接お知らせをいただくなんてできるはずはないなと諦めて、宿に引き上げてすぐ帰らせていただいて、あの奥月、久留米の宿からこう石屋がある、あのダラダラ坂のところを降りてくるとき、私は親父の家のカパンを持って後ろへ従っておる。親父の家は前の方で、前の方から、大塚さん、今度のご本部参拝に何かお土産ができたかとこう言われたときにですね、はい、できました。もう、どうしてそう答えたか自分でもわからんです。はい、できましたとも言うた途端でした。もう私のその心の中にですね、千万人の思いじゃ孤独だ、なんかドーン、何かが入った気がしたんです。それから心が嬉しゅうなり、ありがとうなり、もう駅に着かせていただきましたら、ちょうど京都行きの鈍行が着きました。それから福音の軍人さんたちがドロドロ降りてまいりました。行きがけはあの福音の軍人さんの中に、ひょっとして弟がと弟の姿をこう追い求めておった私が、あのその時にはそういう思いがさらさらなかったことです。いやもう長い間ご苦労さんでしたと言って、一人一人お礼を言うて回ったような心でした。もう本当だから陸じゃないですね、新人とは。私汽車に乗りました。もういっぱいであったけれども、席が親父にした時と座られる席がすぐ空いた。二人かけさせていただいたけども、とても座っておっちゃもうどんこんこんこん持ってんのして答えん、ね、それでこう お年の人に譲る。ちょうど車窓から稲田が このくらいばっかり伸びておる自分でした。もう車窓から見るその稲田を見ておると、もうその感激のするんです。涙がこぼれるんです。人に車のその席を譲ると、もうそれがありがとして答えるのです。もうそれは本当にもう、こういうものがご神徳というのだろうかと私その時感じました。新人は無力じゃないですね。それからこっちというものは、どうして弟が戦死したじゃろうかというようなことはもうさらさらない。ただただ新人を言うなら、誠の新人を求めて、もう新人修行にもういよいよまっしぐらにならせていただいたわけじゃない。そうしておるうちに、今の川の妹の婿であります、妹婿が亡くなりました。もう大変なひどい中でしたから、もうそして病気が胸の病気でしたから、もう誰もかも手がくれません。近所なんかでももうその自分が大変怖がって、寄りつきもされん、もう自分一人でもうおかんを作るでも、おかんを火葬場に引っ張っていくでも、私一人で引っ張っていきました。もうそれに同情して、その時の火葬場のにおる人が、私にご礼状をくれるぐらいでした、ね、もう炊き物が焙いたばっかりですから、こんなじゃ燃やされんと言われるから、それで良い割り木をまた改めて持って、そういうそののが、なんか哀れにも気の毒にも見えたんでしょう。石井さんという方でしたが、とにかく私が年頃に、初めの間はつっけんどんでした。こんなあったバイタンごたるもんで、あんた燃えるもんかいって言われるから、また取りに帰ったりいろいろしてね。その方が、私がカバヤマで人が助かるようになった自分に、その方が非常に熱心に信心するようになった。皆さんもご承知です、石井さんですね、吉久の石井さんでした。まあ、そういう中に まあ、おかげをいただきましたけれども、結局そういうなら難儀が続いてもどうしてという気持ちは一つも起こりませんでした。もうおかげをいただいて、その心の中がもうどういう何であってもありがたいありがたいということになってまいりましたから、昨日も礼祭を御神社が奉仕しておる、私はこちらで拝ませていただいておりますときにいただいたのが、この8本の骨がある白線をいただきました。センスです。そして哀楽が今日こうやっておかげをいただいておるのは、2本、この骨の2本だけは今日の御霊のおかげだっていただいたね。御霊が働いたというそういう意味じゃないでしょうね。言うならば、その時に私が弟の戦士ということで私が一生懸命になったのは、その御霊様のおかげだ。だから8本の骨の中の2本はその今日の御霊のおかげだと。そして誰のおかげ、彼のおかげと、その8本をどっとこういただきましてね。ところが私のおかげというのが全然ないわけです、ね、親のおかげとか先祖のおかげで今日の間がこうやっていただけた。そしたら最後にいただくのがね、お前の信心がこの要のところだとこう言っていただいたんです、ね、だからどういう先祖に、例えばどういう女ら立派な人があっても、男を下さろうとする神様の働きがあっても、それをまとめていよいよ重弘のお得にするおかげにするのは、その誰かがおらなければダメだ。それを私はまとめて要の信心、言うならば、そう、どういう中からでも、ね、天土の心を知れたし、道あらば示し、天土、己が心にと、神様へただただ打ち向かって、誠を求めていったということでございます。今日は、ご神前でもう見事な男物女物の履物をいただきましたけど、どれがみんなどれでも半分ずつ片っぽしかないというお知らせでした。あとどもが知っとる限りのお道の信者または教会、大変なご比例をいただいて、もうそれこそ何千何万の人が助かったという教会もたくさんいろいろ知ってますけれども、どこにかちょっとおかしいな、おかしいなというわけじゃないけども、欠けておるなというようなものを感じるね。まるまる教会なんかは、言うなら息子さんが頭が狂われて家族の牢の中に入れられておられる。またある教会のところでは、息子さんが出来が悪かったり、そして奥様は三角関係で問題が起こられたり、まあ言うならばもういろいろなんですね、いろいろな、もう本当に素晴らしい、今に残っておるたくさんのそこの出足なんかが残っておる大きな教会であっても、何かがどこにかこう、そういうどうしてじゃろうかと。信者はそれをどう言うたかというと、親人生があのようにして修行をしておってくださるからと言うたんですね。例えばうちの中に気違いがおろうが、どういう出来損ないがおろうが、ね、また教会に不祥ないろんな、その新人種って教会だけのことが起こってといったようなことがあろうが、それこそ親人生があれを修行として受けておってくださるから、みんなが助かるというふうに言って、昨日のご理解の中にも、太郎太新人、昨日研修の時に、私は本当にもう私がお話をすると、もうこうせっこんでせっこんで、まあ、お話をしておるのを見て、まじっとゆっくりお話できんもんだろうかといつも思うけれどもね、私の心の中にはもうしっこまずにおられない、なんかそんなものを感じるという話をしました。なぜしっこめるかというと、私ももう65ですから、 いつ お国が要するやら、いつ死ぬやらわからん。私が生きとるうちにこれだけはみんなに聞いてもらうとかには分かってもらっとかねばならない。これは哀楽の信奉者だけではない。ね。といったような何かこう、せっこむようなものが私の心の中にあるわけ。そしてなおさら、今でなかなければいけないというのは、今の哀楽というのは、もう一切の天に足ろうておるということなんです。 なら家族なら家族に、特別に器量が良い、特別に、素晴らしい人物というわけじゃないけれどもです。ね。言うならば、子供なら子供でも死の交渉。ね。なら、私の家内でも、また嫁たちでも、家族、これだけの中にです。まあ、人から後ろ指でもされるといったようなことは、今の哀楽にはさらさらない。なら、教会でのいろいろな現れでもです。もう一切がたろうておる。ね、これ昨日でしたね、お話しいたしましたように、このたろうておるというこの日本語です。ね、哀楽念をもってすらこういうおかげが受けられるという手本のようなものは見本のようなものであるから、もう今でなかなかならん、いつなら哀楽の教会にも不祥なことが起こったり、言うなら後ろに出されるようなことがないとも限らん。今後様新人しってと言われるようなことがあるかもしれん。今ならば、ここ30年間の間にです。ね。もう本当に、なるほど、神様じゃな、新人仕事あるけん、哀楽教会は素晴らしいというふうな、ふうにばっかり、また、事実そうなんです。ね。例えば、ならここのご建築ならご建築でも、ただ大きなお披露目が立ったというだけではなくてです。私が日頃言うように、それこそ、新人日に輝かんばかりのお披露目であるということ。まあ、どういう点から今言うても、哀楽は、言うならば一つの哀楽理念をもってすれば、過去おかげが受けられるというような状態の時だからね、今、あたりがせっ込むのはそういうところにもあるかもしれんよという時の研修の時に話したことでした。ね。言うなら誠を追求し、誠の信心をさせてもらえば、誠のおかげが受けられる。誠のおかげとはこういうおかげなんだと、みんなにも見てもらえ、聞いてもらうすることができる。だから話しただけではほんなことじゃなかろうことは真実性を書くことだと言って、昨日も末永先生がそのことについて話しておりましたが、ね、実際哀楽というところには来てみて、しかも2日か3日か追ってみなければ哀楽の本当の素晴らしさがわからん。話を聞いただけじゃほんなことじゃろうかということは感じがする、ね、ということしにおかげを受けておるということもです。言うならばギリギリ昨日の私が礼祭の時にいただきましたように、ね、おかげを受けるもとはいくらもある、ね、その真になる肝心金目のところの私の新人がいわば現在末広のおかげをいただいておる状態だ。これはいよいよ広がりに広がっていくだろうけれども、ね、いつどこで言うならば太郎太というのではなくてね、あそこはおかげはそんなにいただくばってんか、新人が言っちゃうから。ね。それのとこがありますよ。もう霊剣だけ、おかげだけ。哀楽ぐらいに言うならば、おかげと言うなら教えというものが、たろうたとかないです。と私は思うです。先生の記念力が素晴らしいから人が助かっておる。町の先生はもうありがたいの権化のような。もうありがたいありがたいであるだけの人が助かっておるだけですから、信心が分かる。だから先生が亡くなられたら、あとは言うならばクソブソロになる。そういう意味で哀楽教会はどうかというふうな質問を受けるわけですけれども、だから哀楽には哀楽理念がある限り、私は教祖様のおっしゃるように子孫繁盛家繁盛の声になっていくんだというふうに申しておるわけです。そしてこういうおかげならどこにもですね、え新人賞待ってなんて大変なことだといったようなことの言われんで済むほど死に太郎太おかげをいただいておる。私が今日ご新人でいただいた素晴らしい履物をいろいろいただいたが、それがみんな半分しかない。その太郎太のなければ本当の役には立たない、ね、この太郎太新人をです、哀楽の新人、哀楽理念を持ってすれば太郎太おかげが受けられる。そういう見本でなかれなければ、世界の裏にまでも広げていこう。言うなら、我が心時代を作る上三知恵を世界にというように、いくらなるものいるで しても、その実際、哀楽がおかげを受けていなかったら、ね。言うならば、良い手本、良い見本ということにはならない。だから、どういう難儀の場合であってもです。ね、それこそ、アメツチの心を知るたし、道表し、アマツチオの心にという、もう、どういう中からでも、 ね、自分が分からなければならないことはどこかということを追求しなきゃ、ただ拝んでもらっただけ、ただ親父に死のうとる時だけで助かるというのではなくてですね、私弟の戦死の子を受けた時にですね、いわば神様にね、一晩中どういうわけでこういうことになったか、その追求心がもうその勢いなんです。なるほど、私はその時には何のお写真もいただかなかったけれども、それ以来私の心の中に千万件の思いを持って入ってきたもの、それはもう何を見ても何を聞いてもありがたいというものであったということなんです。だからお互いの追求心が足りない、どういう場合であっても、ね、どうして私がこんな難儀をしなければならないだろうかということが分かったら、その難儀がありがとうになってくる、難儀がありがとうになってくるからおかげを受けるというのが哀楽の信心です。本当の真意が分かる、そして一切を侵害、私の前にはもう難儀はないとなら、過去二十数年から言うてきておる、ね、私の前にはもう難儀はない、難儀かのように見えとったけども、それは侵害だと、ね、そこにあるものはありがたいものばっかり、お礼を申し上げなければならないことばっかりだというような道がです。この方は無学でも人が助かっておる、ならこの方大坪のところでは無学でも人が助かっておる、そのもとは言うならば肝心要の誠の追求にあったということが言えるですね。どうぞ。